後のマクベスの城。
マクベスはある日、貴族たちを集めて晩餐会を開いた。もちろん、バンコーも招かれた。
宴会の始まる前に、バンコーが乗馬に出かけると、マクベスは死角に後を追わせて殺してしまう。
さて、その夜、晩餐会が始まると、マクベスの席にバンコーの亡霊が現れるのである。
わしの席がないようだな。
こちらに開けてあります。
どこにある？
こちらに。どうなさったのです？
誰の仕業だ、これは。
え、一体何を？
違う、俺がやったのではない。よせ、バンコー。そんな血み泥の髪の毛を振り立てて。
皆さん、お立ちいただきたい。王はご不快らしい。
いいえ、どうぞお座りになって。若い頃から時々こんなことがあるのです。発作はほんの一時、すぐに治ります。さあ、召し上がってください。
それでも男ですか。
男でなくてなんだ。こうしてたじろぎもせずあの怪物を見つめているのに。
何もありません。ご自分の恐怖心が生んだ絵姿です。怒鳴ったりわめいたりしても何もありはしません。恥ずかしくないのですか、そんな顔をして。ただの椅子です。
いや、違う。そこを見ろ、そこ。えい、亡霊め、口を聞いてみろ。
途端に亡霊が消える。
さあ、もう皆さんお待ちです。
ああ、そうだったな。いや、皆さん、気になさらぬように。さあ、なみなみと酒をついてくれ。では、乾杯だ。
乾杯。
マクベスが席に着こうとすると、再び亡霊が現れる。
えい、どけ、下がれ。地下に消え失せろ。
大丈夫です、皆さん。よくあることです。心配ありません。
俺も男だ。負けるものか。たとえどんな姿で現れようと、ケムクジャラのロシアグマだろうが、角を生やしたサイだろうが、ハケーニアのトラだろうが、俺のたくましい筋肉がびくりともするものか。貴様、生き返って勝負を挑む気か。ありもしない幻め。さあ、行ってしまえ。
バンコーの亡霊が消える。
ああ、よし。消えてしまえばもう何ともない。皆さん、さあ、どうか座ってください。
おかげで座もしらけ、楽しい集いも台無しです。
皆さん、申し訳ありません。今夜はこのままお引き取りください。
客たちが去ってしまうと、マクベスは不意に不安になる。
そして、宴会への出席を拒否したマクダフのことを思い出す。
それからもう一度魔女のもとに出かけて、予言が真実なのかどうか確かめようと決意する。
6、魔女のいる洞窟。
マクベスは魔女に会いに雷鳴の轟く荒れ地へ出かけた。
魔女たちは暗い洞窟の奥で大きな釜に向かっていた。マクベスは洞窟の奥に向かって叫ぶ。
やい、闇に隠れて悪事を働く魔物ども、何をしている？
口では言えぬことさ。
教えてほしい。俺の問いに答えてくれ。魔性の通力にかけて教えてくれ。
言ってみるがいい。何が知りたい？答えてやるとも。
わしらの口からでいいのか？それとも悪魔の口から聞きたいか？
すぐに呼び出してくれ。じゃあ会いたい。
さあ、地獄の王の小者たちよ、姿を現し、務めを果たせ。
マクベス、
マクベス、気をつけろ。マクダフに気をつけろ。
他にもまだある。別なのが、もっとすごい力を持つやつが。
マクベス、マクベス、どんなひどいことでも臆せずやってのけるのだ。人間の力などたかが知れている。鼻の先で笑っておれ。お前を倒せる者などいないのだ。そんなのを見落とした者の中には
さあ、もう一人ある。
マクベスよ、意志の心を身につけ、呆然と構えているがよい。誰が怒ろうと、誰
誰が悩もうと、裏切り者が何を企もうと、気にするな。マクベスは決して破れない。あのバーナムの森が押し寄せてこない限りは。
幻影たちはマクベスに予見を告げて次々に消えていった。
待ってくれ。ただ一つどうしても知りたいことがある。教えてくれ。果たしてバンコーの子孫たちがこの国を支配する日が来るのかどうか。
もうこれ以上聞かぬがよい。
頼む。それだけ聞けば落ち着く。嫌だと言うなら貴様たちを永久に呪ってやる。さあ教えてくれ。
途端に洞窟の大きな釜が地面に沈み始める。
マクベスは慌てるが魔女たちは落ち着いている。
釜が沈む、どうしたことだ。
さあ悪魔たちよ、見せておやり、見せておやり、見せておやり、
あの目に見せておやり、そして心に悲しみを植え付けて影のように消えてゆくのだ。
するとマクベスの目の前に8人の王たちの幻が次々に現れてくる。
マクベスはそれを見ながらつぶやき続ける。
貴様はバンコーにそっくりだ。下がれ。二人目もよく似ている。三人目も薄汚い鬼ババアめ、なぜこんなものを見せる。四人目は誰だ。八人も続くのか。血だらけの髪をしたバンコーが笑いながら行列を指さして、これが自分の子孫だと。教えてくれ。本当にこうなるのか。
そうとも、みんなこの通りさ。
だがなぜそんなに驚く。マクベスとしたことが。
さあみんなでこの大将を元気づけてやろうじゃないか。
面白い余興でもご覧に入れよう。わしは空気にまじないをくれていい音をさせよう。
お前さんたちは風変わりな踊りを見せて差し上げてはどうだ。
異様な音楽が鳴り渡るとともに魔女たちの踊りが始まった。
だが間もなくあらゆるものが一斉に消えてしまう。
消えてしまった。ああこの恐ろしい時は何だったのだ。
マクベスが呆然としているところへ家来のレノクスが駆けつける。
マクベス様、マクベス様。
なんだ、今怪しい女たちを見かけなかったか。
いえ、
近くにいなかったか。
はい、誰も。
外で火詰めの音がしたな。
死者が参りました。マクダフがイングランドへ落ち延びたそうです。
何、イングランドへ。よくも出し抜いたな。よし、すぐに計画を実行する。思いついたらやってしまうに限るのだ。
マクベスはマクダフの城に刺客を放った。刺客はマクダフの夫人とともに幼い息子まで殺してしまう。
イングランドに到着したマクダフは殺されたダンカン王の息子マルコムと出会うことになる。
イングランドの王は二人のためにマクベス追悼の派遣軍を用意してくれた。
7. マクベスの城内、深夜。
その頃マクベスの城内では夫人の精神に異常が生じていた。
この数日間のマクベス夫人の容態について医師が侍女から問いただしている。
この二晩は異常はなかった。この前起きて歩いたのはいつだったかな。
王様が戦場に出かけてから毎度です。急に床から立ち上がられると夜にを羽織って戸棚をお開けになります。それから紙を取り出して何かお書きになり、目を通されると封をしてまた床にお戻りになるのです。それがみんな眠ったままなのです。
それこそ精神錯乱の兆候だ。それで歩き回るほかに何か口にされることはあるのか。
それは申し上げられません。
医者のわしになら構わるだろう。
いえ、それはまだ誰にも申し上げていません。何も証拠がありませんので。
二人の前にマクベス夫人がろうそくを手にして現れる。
ご覧なさいませ、いつもあんな風に、しかもあれで眠ってらっしゃるのです。
確かに目はちゃんと開いておられる。何をしておられるんだ。手をこすり合わせている。
いつでもあんな風です。手を洗っているのでしょう。
まだここに。死に
何か言ってる。聞こう。
消えてしまえぬわしいし、早
るなんて。誰に知られようと恐れるものか、誰が私たちの権力を非難できるものか。しかしあんな年寄りにあれほどの血があるとは思いもしなかった。
聞いたか。
どうしてきれいにならないのか。この手はいけません。あなた、そんなにビクビクしていたら何もかも台無しです。
もう聞かなくていいことを聞いてしま
う。言うべきでないことをおっしゃいます。何度かなったことでしょう。
まだ血の匂いがする。アラビアの香水を振りかけてもこの小さな手をかぐわしくしてくれない。ああ、
なんというため息だ。
どんなに偉くなれてもあんな重い心は持ちたくはない。
まったくそうだ。
一日も早くお殴りなさいますように。
さあ手を洗いになって服を着替えなさい。そんな顔していたらダメ。万光はもう墓の中、出てこられるはずがない。さあ早く寝室へ。してしまったことはもう取り返しがつかないのです。
マクベス夫人はゆっくりとその場を立ち去っていく。
なるほど、そうだったのか。
恐ろしいこと。さあおやすみなさいませ。
とうとうマクベスの城にイングランド軍が押し寄せてきた。
マクベスは攻め寄せるイングランド軍に備えて城に堅固な防衛体制を敷いている。
イングランド軍の指揮をするのはマクダフと殺されたダンカン王の息子マルコムである。
8マクベスの城。昼間
マクベスは城にこもって夫人の病状を気遣いながら迫り来る決戦に備えていた。
マクベスは気が狂ったと噂されるほどひどい錯乱ぶりであった。
その後何か知らせはないか。
先ほどの報告は全て事実です。
よし、あくまで戦おう。鎧を持ってくる。
まだ大丈夫でしょう。
いや、キル、もっと騎兵を出してクマラを監視させる。臆病風を吹かせる奴は片っ端から縛り首にしろ。ところで、医者はいるか。
はい、ここに。
病人はどうだ。
ご病気というよりもひどい妄想に取りつかれておいでのようです。
それを治してくれ。記憶の底から根深い悲しみを抜き去り、脳に刻まれた苦痛の文字を消してやれ。それができるか。
それは、悩む者自ら心がけるよりほか仕方ございません。
そんな医学は犬にくれてしまえ。
さてその頃、イングランド軍はバーナムの森に近づいていた。
マルコムは一つの作戦を考えた。兵隊たちに森の木の枝を切り取って背負わせるというものである。敵軍に兵力を隠し数え間違えさせようというのである。
一方マクベスは城内でイングランド軍の接近に備えている。
そこへいきなり女たちの叫び声が巻き起こった。
なんだあの声は。見てこい。俺はかつて闇夜に響く叫び声を恐れもした。だが今では恐怖が身に染みて何が起ころうとぎくりともしないのだ。
間もなく偵察に行ったシートンが戻ってくる。
何だった。
はっ、お妃様がお亡くなりあそばしました。
何。あれもいつか死なればならなかったのだ。いつか来るとは思っていた。明日が来て明日が去り、この世の終わりにたどり着くまで一日一日と小刻みに時の刻端を滑り落ちていく。消えろ消えろ、束の間の灯し、人の一生を歩き回る影が哀れな役者だ。ほんのわずかの出番の時だけ舞台の上で見栄を切ったりわめいた。そしてとどのつまりは消えてなくなる。
そこに戦況の報告を伝える使者が現れる。
何をしている。さっさと話すがいい。
この目で見た通りをお知らせいたします。見張りでバーナムの方角を伺っておりますと急に森が動き出したように。
嘘を言うな。
嘘ではありません。ここから3マイルほどのところを確かにこちらへ森が動いて。
もし嘘ならお前は縛り組だ。だが本当なら、はあ、俺の決心もぐらつき出した。魔女の予言は嘘だったのか。押し寄せてこない限りはというバーナムの森が今こちらに向かって動いている。よし、 最後の一戦だ。だがこいつの言う通りならもうダメだ。この世などめちゃめちゃになってしまえ。警鐘を鳴らせ。風よ吹け。破滅よ落ちてこい。
マクベスは鎧に身を固めて城門から出て行く。
マクベスは次々に敵の兵士を打ち倒し、なぎ倒していく。
さあ、こうなったら噛みつく犬どもを叩きのめすだけだ。女から生まれなかった奴はいるか。俺が恐れるのはそいつだけだ。
その一方でマクダフもマクベスを探しながら戦い続けている。
暴君め、姿を見せろ。まだ死ぬなよ。人たちは見せぬうちに死なれては、殺された妻や息子に申し訳ない。マクベスよ、俺の敵はお前だけだ。貴様に会えなければこの剣は血を見ずに鞘に収められてしまう。
そうしてとうとうマクダフはマクベスを発見する。
待て、地獄の犬め、待て。
引け。貴様だけは避けてきたのだ。俺の心は貴様の一族の血を浴びすぎた。
言葉はいらない。この剣に来て。血に狂った悪毒、極悪非道の犬め。
いくらあがこうと無駄だ。貴様の剣がどれほど鋭かろうと、俺の体に傷はつけられないぞ。俺の命はまじないつきだ。女から生まれた人間には手がつけられないのだ。
そんなまじないが聞くものか。この俺は月足らずで母の体内から取り出された男なのだ。
何？畜生。その言葉で勇気がくじけた。カタリアの魔女め、俺を二重の罠に引っ掛けたのか。よせ、貴様相手にしたくない。
卑怯者を。それなら剣を捨ててひざかつけ。生きて世間の見せ物になれ。怪物よろしく。貴様の絵姿を看板に掲げて、その下にこう書いてやる。さあ、暴君を見ろとな。
誰がひざまずいて野獣馬どもの罵声を浴びるものか。たとえバーナムの森が動き出そうと、女から生まれるお前を相手にしようと。よし、最後の運試しだ。この通り頼みの盾も投げ捨てる。撃ってこい、マクダフ。途中で待てと弱音を吐くなら、地獄行きだ。
マクベスはマクダフを相手に右に左に切り結んだ。
だがマクベスは運命の言葉から逃れられなかった。
復讐の鬼となったマクダフによってとうとう悲壮な最後を遂げたのである。